2023年3月3日金曜日、時刻は午前8時5分になるところです。大阪はよく晴れてますね。雲はところどころ浮かんでますが、いいお天気です。日中晴れるようですね。気温は11度ぐらいということですけれども、やっぱり寒さの質が違うというか、それほど寒いという感じはしないですね。10度11度だったら、前だったらもう少し寒く感じたと思いますけれども、そんなこともなくなってきました。3月3日、まあ、新暦でひな祭り、まあひな祭りとかはやっぱ旧暦でしょうね。桃の節句は、まあ、桃がまずまだ咲いてませんしね。で、今日はなんか耳の日ということですね。耳の日、まあそれはちょっと置いといてとしても、耳って結構やっぱり大事ですね、聴覚はね。何年前ぐらいでしょうかね、3年前ぐらいにある調査、まあ認知症に関わる記事があって、で、私の記憶が間違いでなければ、難聴に、耳の調子が悪く、まあ難聴になったとしたら、そう診断されたとしたら、大体おおむね7年後には認知症を発症するというふうなことがありましたね。で、つい最近の BBC のサイトちょっと見てたら、若い人たちの難聴 の人口が増えてるっていうことで、まあ、音楽をすごいこうね、大きな音量でこう聞いたりするのが耳をこう悪くさせてて、でその記事を見た時に、その数年前 その認知症との関係から、いや個人的にですね、若い人の多分認知症は早くなる、今の世代のね人は認知症になるのが早いんちゃうかなとかと思ってたんですよ。まあ、その聴覚だけではなくって、まあ、スマホで頭をあんまり使ってない人とかそれはちょっと極論じゃないですかというふうなこともあるんですけど、もちろん全てがそうではなくって、でも生活のねスタイルがこう変わってきて、なんか自分で考えるっていうことをしなくても済むように、ね、なってきたということもあって、そういう長い生活習慣と、まあその音楽なんかを自分で楽しめると、で常にイヤホンつけてたりしますね。多分そんな、まあ、それあんまり良くないんちゃうかなと電車の中で思いながら見てて思ったりはしてるんですけれどもね。ですから、まあ個人的にそういうふうにちょっとこう見て撮ってたところがありますから、ついこの間 その若い人たちの難聴人口が増えてるっていうことは、ああそれはなんか自分のちょっと読みみたいなものはどこか当たらずも遠からずっていう感じはしましたけどね。さてさて、まあそんなこんな自分の心身をね、ちょっと健康な状態に保ちながら人生を生きていきたいと思いますが、まあその人生をこう生きていく上での、まあ、最近いつぐらいの頃からか、ちょうどライフシフトが出た時に人生戦略という言葉が出てきましたね。まあ、実は個人的に自分でその人生戦略という言葉をねちょっと使おうとしてたんですよね、10年ぐらい前に。で、いやちょっと人生戦略っていうのはちょっとあれかなと思いながら、でもそのライフシフトのあれが出た時に人生戦略という言葉が広告に使われてたので、ああとかってちょっと思いましたけどね。まあそういうものの一つ、こうなんか考え方の一つにもなるのが、まあ孫子であると言われておりますが、今日はこの九偏偏の4なんですけれども、九偏偏7までなんですが、4、5、6、7と、まあ、7は少し長いんですけれども、それぞれそんなに長くないので、もう一気に最後まで読んでしまおうかなと思いますね。 で、位置のところでは9の情動とは違う方法がこれはもう非常に大事ですよと。で、2で5つの利益っていうか、道路はどこを通っても良さそうだけれども通ってはならないところもあると。道路、敵軍を撃つ、城を攻める、で土地をどこを取る、で、まあ、君命はね、どういう、すべてそのまま命令を受け入れてもダメだよというこの5つのことですよね。とはいえ、一番最初の9編のこの処置のことを、9通りの情動とは違う9通りの方法をちゃんと押さえてないと、この5つのことも意味がないですよというふうなことをこう言って、で4567とこう入っていくわけですけれども、この交互文をもうそのまま読んでいきますね。九変変その4、こういうわけで智者の考えというものは、一つのことを考えるのに必ず利と害とを交わせて考える。智者というのは知恵者ということですね。九変変その4、こういうわけで智者の考えというものは、一つのことを考えるのに必ず利と害とを交え合わせて考える。利益のあることにはその害になる面も合わせて考えるから、仕事はきっと成功するし、害のある仕事にはその利点も合わせて考えるから、心配事も解消する。それでこそ九辺の利益にも通ずることができるのである。5、こうしたわけで外国の諸侯を屈服させるには、その害になることばかりを強調し、外国の諸侯を使役するにはどうしても手をつけたくなるような魅力的な事業を仕向け、外国の諸侯を奔走させるには、その利益になることばかりを強調する。6、そこで戦争の原則としては、敵のやってこないことを当てにして頼りとするのではなく、いつでもやってきても良いような備えがこちらにあることを頼みとする。また敵の攻撃して来ないことを当てにして頼りとするのではなく、攻撃できないような体制がこちらにあることを頼みとするのである。7、そこで将軍にとっては5つの危険なことがある。1、私の方で1と振りますね。1、決死の覚悟で駆け引きを知らないでいるのは殺され、生きるに生きることばかりを考えて勇気に欠けているのは捕虜にされ、3、気短で怒りっぽいのは侮られて計略に陥り、4、利欲がなくて清廉なのは辱められて計略に陥り、5、兵士を愛するのは兵士の世話で苦労させられる。およそ これらの5つのことは将軍としての過失であり、戦争をする上で害になることである。軍隊を滅亡させて将軍を戦死させるのは、必ずこの5つの危険のどれかであるから、十分に注意しなければならないとなって、九編編は終わります。この最後のところをちょっともう一度読みましょうかね。そこで将軍にとっては5つの危険なことがある。まあ、将軍をリーダーと捉えてもいいですね。そこで将軍にとっては5つの危険なことがある。1、決死の覚悟で駆け引きを知らないでいるのは殺され。2、生きることばかりを考えて勇気に欠けているのは捕虜にされ。3、気短で怒りっぽいのは侮られて計略に陥り。4、利欲がなくて清廉なのは恥ずかしめられて計略に陥り。兵士を愛するのは兵士の世話で苦労させられる。喉がちょっとおかしくなりました。兵士を愛するのは業ですね。1は決死の覚悟ばかりで駆け引きを知らなくてもダメですよと。生きることばかり考えてるのは結局のところ捕虜になりますよと。で、気短ので怒りっぽいのは結局のところ侮られて計略に陥りますよと。欲がなくて、まあ、清廉潔白であっても結局のところ恥ずかしめられて計略に陥りますよと。兵士を愛するのはいいけれども結局のところその世話で苦労させられてしまうと。大体、まあ、軍隊が滅亡して将軍が、まあ、あの世に行ってしまうのはこの5つのうちのどれかであるとこう言い切ってますね。十分に注意しなければならない。ですから、あの前の編の方で規制ばかりでね、なんか規制ばかり上げるとでも結局のところ潰されますよというようなことがありますけれども、強がりばかり でもという。ですから、まあね、まあ、ここにもだから重要ということが入ってくるのかなと思いますね。で、ちょっと注目したっていうか、その6のところで、そこで戦争の原則としては敵のやってこないことを当てにして頼りとするのではなく、いつやってきても良さそうな備えがこちらにあることを頼みとすると。また敵の攻撃してこないことを当てにして頼りとするのではなく、攻撃できないような体制がこちらにあることを頼みとすると。全てはこちらということですね、良くも悪くも。で、ここにその当てにするという言葉がありますけれども、この言葉は中井先生の本を読んでた時に、土井武雄の甘えの構造という、まあ私は全然読んでないんですけれども、そのことがちょっと中井先生の本の中に紹介してあって、で、甘えというのはその土井武雄っていうのは精神科医で精神分析家で、まあ、評論家でもあって、著書もね多いと思うんですけれども、一冊も私は読んだことありませんが、で、その当てにするっていうのは、 甘えの堕落的形態であるというふうに書いてありましたね。ちょっとメモを取り出してみましょうかね。当てにするとは、甘えの堕落的形態である。信頼せずして期待し、当て外れが起きると逆恨みすると。当てにしてたのにとかってよく言いますよね。いや、当てにするというのは甘えの堕落的形態っていうのは、これ自分でメモしながら赤線引きましたからね。信頼せずして期待し、当て外れが起きると逆恨みすると。いやー、これは本当に、まあ確かに当てにするってそういう概念だなと改めて思いましたね。ですから当てにせず、やっぱり自分の方がの、まあ、備えっていうか、やっぱり自分自身でしょう、全ての責任はというか、自分次第というか、というふうなことが、まあね、改めて思いましたね。で、まあこの4のところね、理と害、両面、これは必ずその両面というのは、まあ、老子もそうです、老子もそうですけどっていうか、中庸というこう考え方、あの両極、表と裏とか両極必ずこう合わせて考えるというふうなことがね、中国 の、 あの基本的な考え方としてありますけれども、なんかそのことは本当に大事だなと。まあ、それは全てに当てはまりますよね。自分の利益だけ考えててもことは進まないし、お互いの利益とか、お互いにとって妥協できるところとか、まあそういうふうなことをちょっと思ったり、まあ改めて、教えられることが多いな。まあ今朝でしょうかね、なんか老子と孫子と、まあ、そして、まあ、自分自身がちょっとこう勉強してきたことをこう合わせ持っていった時に、その自分の中の、なんていうんですかね、本当に、まあ、この間の話じゃないですけれども、まあ、誰かの自分の仕事として、パーソナルアシスタントという仕事として、まあ残り時間もそんなにありませんのでね、にあのもう年も重ねてきてます。で、残り時間の中である程度、その自分のこう始めた仕事の、まあある程度自分ならではの形でお役に立つようなものが、ひょっとしたら、まあ果たせるのかなと、まあ自分がこう独学してきたものがあって、でそこに、まあ老子のベースと、まあ孫子のその考え方、まあ老子は精神面、孫子は現実面とこう考えると、そこでまた中庸があって、でそのそこに支えられて自分の学んできたものとか融合して、何か自分ならではの形での、まあ、集大成という大げさなものではありませんけれども、自分ならではのそのパーソナルアシスタントというこうものの提供ができ、まあお役が果たせるようなものになるのかなとこうね、昨日の夜から今朝にかけてちょっとそんなこと思ったんですけどね。まあそういうふうにして、本当に誰かのためになるように、まあ精進してまいりますということでしょうかね。といったところで、時刻が8時24分になるところです。以上です。